おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1321回をお送りします。2月20日金曜日4時22分です。はいはい、寒くなりました。あっさりと。でもなんかこう河津桜とかも咲いてきて、だいぶなんかこう春らしさっていうのが出てきた感じがしますね。お知らせはないんですけれども、今サンチャレというところで、先に申し上げておくと、多分今日これですね、ゴミを出しに行く直前でブツッと切れます。でそこでおしまいにします。なんて何があろうと、いろいろと今日はやらなきゃなんないこともある上に、このゴミ出しを忘れると非常に良くないので、もうこのゴミ出しはアラームが鳴ってそのまま終了ということになりますんで、多分ブツッと切れますんで、その辺ご容赦ください。これ聞いてない人はですね、何言ってんのかさっぱりわかんないことになるんだけど、しょうがないね。はい、もともときちっと終わろうという気は全然ないんで、別にどこでブツッと切れてもいいと思っておりますけれども、今日は特に、時間がシビアですので、今日本当はお休みしようと思ってたんですけど、それなりに気持ちが乗ったんで、そんなこと言ってるうちに時間が経つんで先へ進みますが、サンチャレで何をやっているのかということに合わせてですね、最近転移転移言ってますが、しかしですね、有名なセリフがあるんですよ。フロイト の転移と抵抗を扱えば精神分析であると。しかしこれは精神分析ではありませんから、つまり転移と抵抗、ここをどうするかって話しますね。で、私は転移と抵抗は、なんとか努力して徹底的に認識するが、やむを得ない場合を除いては扱いはしないということにしております。 しましたしようと思ってます。で、このことを規約とかに書いても無駄なので、転移と抵抗を扱うってどういう意味だよってことに、今の時代だとなってしまいますので、何しろライフハック時代ですから、ちゃんとわけもなくこのタイトルになってるわけではないんですよ。今ライフハック時代ですので、AI 時代かもしれないけど、価値観としてはライフハック時代だと思うんですよね。その時代に転移と抵抗は扱いません、ただし認識はしますとか言っても意味が全く理解できないので、そんなんだったらエバーノートが高くなりましたの方がよっぽど理解しやすい時代なので、ということで、転移と抵抗ということについてちょっとお話をしていきたいわけですね。で、3ヶ月チャレンジで転移と抵抗はもちろん意識はしなければならんと思ってます。何しろ精神分析的なビジネスコンサル、ビジネスメンタルサポートと言いたいんですけども、長いじゃないですか。で、精神分析的なビジネスを取っちゃってメンタルサポートとなってくると、今度はそうしようかなってのないわけじゃないんですけど、そうしようかなと、そうするとますますこう治療との心理臨床とのこうグレーゾーンがですね、広がっていき、なんかこうそれは避けたいんですね、やっぱりね、私としてね。あくまでも心理臨床ではないと。で、最近特にそうではないなと。やっぱり本気で精神分析やるなら、私は分析受ける必要あるし、精神分析ですって言って、しかも大事なのはオンラインでは非常に無理があるっていう問題をクリアしなきゃなんだよ。オンラインでなければ今時の時代、私のような人間が開業でやっていけるとはとても思えない、はっきり言って、いずれにしても無理ですけど、大学院出てないしね、いずれにしても無理なんですけど、とにかく今の時代にオンラインを外すってのは、それはちょっと難しいですよ。それに私のような人間特にそうですよね。結局私はインフルエンサーだとか、人気作家だとかじゃないんで、あくまでも全国にファンがいてくださるから、オンラインを通じればなんとかやっていける、まさにそうなんだということを最近痛感したんで、ちょっと神田オンミーティングプロってやつをね、この辺がライフハックっぽいんですけど、買ったわけですよ。で、これは海外だろうと日本全国だろうと、もうど素人がただそれを持ってってポンと置いて電源入れて発信すれば、オンラインでもその場にいるオフラインでも、ミキシングみたいなのも全部ちゃんとやってくれるというすげえものなんですよ。ただし超大人数とかじゃ無理です。それ大人数でやるのはテレビなんで、テレビは機材がやっぱりいるんでね。でもあれはすごいです。やっぱこれはコロナ禍というものをくぐり抜けた人類のある種遺産だなって思うんですよ。以前にはああいうものは絶対考えられなかったと思うんです。誰も使わなかったからね、あんなものね。今10万ぐらいするんですけど、10万めちゃくちゃ安いなと思う。昔だったらああいうこと真剣にやろうと思うと100万は絶対必要だったと思うんですけど、やっぱりあれが今10万でできちゃうんだ、すごいねっていうことで、 何が言いたいかというと、まあそういうことも今後いよいよやっていこうと。やっぱりオンライン発信が、オフラインでその場の人たちとも交流しつつオンライン発信っていうのが、私が多分まあもう一つ、サンジャレではできてませんけど模索している一つの形ではあるので、そこも頑張ってやっていこうと思ってるわけですね。まあポツポツとやっていこうと。まあ現場には5人とか3人とかいらっしゃっていただければもう十分だなって思うんですよね。で、そういうオンラインとオフラインのなんかこうハイブリッドみたいなことをやろうとしている私は、やっぱり精神分析はできないんですよ。精神分析はオンラインって本当向かないなって最近ようやく分かってきたんですよ。それは、要は力量の問題はあると思うんですけど、でも力量と言ったって分析家がそれは多分難しいと思ってるものを、分析家でない人間が同じことをやろうとすればそれは難しいわけですよね。でやっぱ転移ってのは松木さんがすっごい強調してるんですけど、視覚やだっていうことなんですよね。ビジュアルだっていう、ビジュアルによって伝わってくるんだと。でビジュアルの情報はありますけどね、オンライン、私もと大画面買おうかなって思ってるんですよ。いずれにしてもでもビジュアルってやっぱ乏しいですよね。どうしたって空間を共有してるのとは違うわけですよ。音や匂いも大事なんだっていう、どういう香水つけてるとかそういう話になってきますよね。そんなのオンラインで伝わりようがないじゃないですか、どう考えたって。やっぱりダメなんですよね。でこれは観察とは全く違うんですよ。むしろ観察言うんだったら演劇なんですよね、舞台なんですよ。でも舞台ってことになってくると、やっぱりほらシェイクスピア劇場リア王じゃないですけど、テレビで見るよりは劇見に行った方が、っていうか劇見に行かなきゃ絶対分かんないことあるよって絶対にマニアックなファンの人は言うと思うんですね。全く同じことが問題になっちゃうんですよね。だからテレビを、劇をテレビで見ているような話になってるんですよ。もちろんそれでいい部分もいっぱいあると思うんです。劇とテレビの相性はすこぶるいいと思うんですよ。でも同じでは絶対ないですよね。VR ゴーグルとかをお互いがつけてねやるっていう形までいけばですね、匂いは無理でにせよだいぶ違ってくる。この空間共有問題というのがですね、永遠の課題になっていくであろうと、分析的にやりたければね。で転移と抵抗という話になるわけです。で先に抵抗からいくと、抵抗の方はまあまあ簡単ではないけれども、治療ではないと言ってる時に最大のポイントになってくるのが、僕はやっぱ抵抗だなと思う。もちろん対抗とか投影とか投影ドイツ化とかもあるんですが、でも抵抗だろうと。治療に対する抵抗というのが治療ですら最大の問題の一つになるわけじゃないですか。でもこれがサンチャレにおいて起きたら、それは取り扱いはしないと。でここでそれをさらに取り扱うことが強要されたならば、やはりこうおそらく崩壊していくであろうという問題を、だから最初からあんまり、なんちゅうのかな、そこを治療的には取り扱う、結局それを治療的でない形で取り扱おうとすると、取り扱える部分が激減するわけですよ。例えばね、精神分析用語は一切やめにしてください。これはサンチャレでは成立しないんですよ。これをあえて精神分析でやることはできるんですよ。精神分析的なことは一切やめてくださいと精神分析に主張するってことはできるんですよ。そこで精神分析はこれを抵抗として扱う。だからつまりこれを抵抗だと認識する段階ですでに治療に大きく踏み込むわけですよ。普通だったらありえないじゃないですか。例えば100チャレに入っていらっしゃって、 J さんが、はい見つけてくださいね、ディスコード使ってください、ね、いやディスコード嫌です、私はあくまで Facebook で行きます、成立しないじゃないですか。でも精神分析的にやれば成立するわけですよ。成立させることができるわけで、ね、あなたはディスコードを使わないということによって、まあわかんないですよ、別にそういう解釈をするしないなんてどうでもいいんですよ。大事なのはそれを扱うかどうか、それをもうここのトピックだと捉えるかどうか。役者では絶対やんないことですね。例えば投稿してください、いやです、私は100日間1回も投稿しませんみたいな、いやいや来るなよみたいな話になるじゃないですか。つまり100チャレを利用するのをやめましょうねって話になりますよね。ならないのが精神分析なんですよ。100チャレだとなっちゃうわけです。なぜなら100チャレは精神分析ではないし、治療でもないし、全く治療ではない。 でメンタルサポートとも言い難い、まあメンタルのサポート、でもこれはメンタルのサポートを一切しませんということではないですからね。ただ 100% 抵抗的であるという、だから抵抗という概念は、私は今精神分析では何ていうのかな、抵抗そのものを目いっぱい扱うなんてことはしないと思うんですけれども、あんまりね。でも抵抗という概念はこの意外と精神分析外では大事だなと。だからもうすごい極端なことを言えば、なんかもう100チャレで J 松崎批判をしまくってやるぜみたいな、毎回毎回の投稿が J に対する罵詈雑言みたいなね、これは100チャレじゃ扱わないですよ。まあ3ヶ月チャレンジでもちょっとどうかなというか、まあ扱わないですよ、はっきり言ってね。うん、つまりそれを抵抗とは見なさないということです。だって抵抗と見なすってことは、正しい使い方があり、しかもそれは治療的であるはずだっていうことですから、治療の一環として罵詈雑言は、症状として認め、症状として認めてるわけじゃないですか。でも100チャレや3チャレは、言ってみればその診断をしない以上、それを症状だと見なすっていうのは非常に、それこそ抵抗があるわけですよ。グレーなわけです。毎回毎回私に対する罵詈雑言ですみたいな、あ、佐々木はあのもう一回やってることは全然ダメだみたいな、この3チャレも全然ダメだみたいな話をずっと僕が聞いて頑張るみたいなのは、やっぱり治療になっちゃうと思うんですよね。1時間丸々だった場合の話ですね。で、100チャレだったら3チャレよりダメですよね。1回でもどうかと思いますよ。だって J に対する罵詈雑言ってそんなもののありえないじゃないですか。でも3チャレならば、まあ1回ぐらいは、つまりそれは治療的になってるってことなんです。だってこれどう考えても3チャレそのものにはいらないと思うんですよね。罵詈雑言というのをビジネスコンサルではどのようにやるのかみたいな、やらないだろっていう、罵詈雑言やるっていうのはかなり問題があるでしょうって感じがしますから、ビジネスの場では、ビジネスというのを私は営みということにしてますが、例えば夫婦の営みにおいて、罵詈雑言はどう扱うか、まあ難しい、ありえないわけじゃないからなっていうことはあるんですよね。だから、踏み込まないわけではないですね。だけど例えば精神分析でよくやってるみたいに、この3セッションはほぼ丸々の沈黙が続いた、この日は特に一切口を開かなかったみたい、これも3チャレではどうかなと思うんですよね、やっぱりね。4週間1ヶ月にわたり一言も口を聞かれませんでした。まあだからすぐにおしまいにしようねってことにはならないにしても、私も長く黙っちゃうことありますからね。あの、嫌で黙ることは全然ないんだけど、どう言えばいいのかがわからんみたいなことはもちろんありますから、もちろんというかもちろんあるんですよ。だからそういうのは沈黙という抵抗だった、沈黙イコール抵抗なわけじゃないんだけど、でも沈黙は取り扱うのか否かみたいな話、沈黙ってあれですよ、ひどい場合っていうかすごい場合にはもう半年沈黙みたいな話ありますからね、精神分析だったら。でもやっぱ3ヶ月沈黙を3ヶ月チャレンジでできるのかっていうと、できまいというか、できないというか、やっぱそれをやると治療的になっちゃいますよね、どうしたってね、っていう話なんですよ。ただ治療的であることと治療であることは違うんで、そこはあのあれですね、直ちにそれが沈黙だからどうっては言えないと思う。だからそういう意味では、この3ヶ月チャレンジにおいてはこの線を引くのはすごい難しいんですよ。抵抗だからどうってのも言えないと思うんです。ただし、そもそも抵抗とは何だってことを今の時代やっぱ言わなきゃなんないん で、それは無理なんで、誰も興味持ってないんで、真剣には。まあだから、ここで例のあれが入るわけですよ。精神分析に興味を持つっていうね。興味がないですっていうのは、やっぱ抵抗なんですよね。だから治療になってしまう。だからこれは一回でも本当はあんまり認められないと私は思うんですね。ましてそれが、3ヶ月にわたってしまうのはよろしくなかろうと。精神分析に興味がありませんというのはね。そうすると抵抗とは何かの説明ができなくなるじゃないですか。そもそも抵抗とは何かの説明なんてできないんですけれども、でも抵抗という概念を、抵抗ってほら電気でも使うでしょ、電気抵抗とか言うじゃないですか。で、抵抗はもちろん政治でも使うじゃないですか。だから、この言葉を心理臨床用語だという認識で、かつ直感的にどういうものであるかがなんとなくでもわかるっていう状態は、3チャレでは必要なんですよ。私はこれは心理カウンセリングで必要だと思うんですけどね、受けるにあたってはですね。ただ、まあ、 それは流派によって考え方が、行動療法で果たして抵抗という概念を扱うかどうか、やっぱこういうことになるんですよね。抵抗という概念を扱うかどうかって話があるんですよ。ででん、まあこれは前振りなんですよ。一見何かすごいサンチャレの PR なのか、それともサンチャレの説明なのかって思われるかもしれないけど、ただのこれは、メタファーなんですよ。私はこういうものの喋り方してるんで、人に誤解を招くんだろうなと。これは実はサンチャレとは大して関係ないんですよ。すごい関係あるような顔をして、まあないわけじゃないんだけど、でも私が喋りたいのは転移の話で、抵抗の話は、まあまあ、便利だから使いました的なものなんです。転移なんです、問題は。転移というのは、先に申し上げると、転移というのは私はやっぱり外傷問題をいきなり話が飛躍してるようですけど、続いてるんですよ。なぜならフロイトが転移と抵抗を扱えば精神分析だと言ってくれてるからなんですよ。抵抗というのは今さっき喋ったみたいに分かりやすい概念なんですよ。はっきり言って精神分析であると、精神分析をすごい勉強するとかほぼ必要ない。転移は全然違う。で、これは松木さんがなぜ、そもそも、なんだろうな、エリプスとか、対抗とか、転移が見つかった、抵抗が見つかったけど、転移がなかなか見つからなかったのか。それは、こっち、より無意識水準に入っていかなければわからないことだからだっていう、これは全くそうだと思う。だから、この順番でフロイトが書いてるのは、当然歴史的な必然だったと。やっぱ松木さんすごいなって思うんですよね。で、そんな風に書いてる本、めったないですよ。あるようでないですよ。で、転移というのはですね、私は外傷問題を精神分析が明快に取り扱えるようになった、まあ一つの、なんていうんですか、こういうの、マイルストーンだなって思うんですよね。さっきの転移の抵抗の話はもう大筋忘れ。もう十何分も喋ってしまって後悔してるわけですけど、サンチャレとの兼ね合いが喋れたから、なんかこう、息になっていっぱい喋ったんだけど、実際大した話ではないんですね。それをこれからサンチャレの軸に置くぜとか全然考えてないんですよ。大体藤山直樹さんに言わせると、抵抗などという概念はいらないんだぐらいのことを書いてるし、自分は抵抗のシンポジウムに行って退屈で書いてきたとか、もうなんかすごいことをあっさり書いちゃっているんで、転移と抵抗を扱ったら精神分析って言ってんのに、もう抵抗はなくていい扱いですから。まあでも、なんちゅうのかな、常識の線でしかないみたいな話なんですよね。転移は全然違うと思うんですよ。というのは、一番僕がやっぱり最近転移覚書を読んでいてハッと思ってすごいなと思ったのが、私がずっとそうではなかろうかと求めていたやつがいきなり普通に書いてあって、陰性治療反応と呼ばれている、ビヨンがクラインに言ったって話なんですけど、本当か知らんけど、陰性治療反応と言われているあなた方が苦労している問題は、戦争、感謝と戦争の概念 と、私が今考えている転移の概念を組み合わせれば、さほど苦労することはないんですってビヨンが言ったっていう、すげえセリフだってやっぱ思うんですけど、クラインは面白くなかったんじゃないかなって思うんですけどね。これが私はやっぱりさっきの抵抗の話からは全然もう数段ジャンプしているなって感じがするんですよ。で、私は残念ながらこのレベルの話になるととっさにはついていけないんですよね。それについてもここ3日くらい深刻に考え込んでるんだけど、っていう感じなんですよ。ただですね、考えてみますと、クラインのやっぱり革命的なところは早期エディプス状況ということを概念を発見したことなんですよ。やっぱこれを陰性治療反応だとか抵抗みたいなもの、治療抵抗ですよね、陰性治療反応って。わかるんですよ、私も。陰性治療反応みたいな話って。私がよくやってた気がするんです。つまり、総的防衛から来るものなんだけど、なんかね、テヤンデーみたいな感じなんですよ。なんて言ったらいいのかな。抵抗っていうのも変なんだけど、なんかほら、受験勉強とかで勉強しなさいねって言われるじゃないですか。だから、うるせえなって言うじゃないですか。で、これって何なんだろうって思うんですよね。で、私はもうちょっと歪んでたんで、やっぱりその、校長先生のお話とかが嫌いだったわけですよ。いや、嫌いではなかったんだけど、非常にくだらないものみたいな扱いをしてたんで、脱価値化してたってことなんですね。その際、総的防衛ってものがすごい役に立っちゃうわけですよ。これを、病理構造体とか言うんだけど、まあ、3ヶ月チャレンジの人の中で、そういう議論があったんですけど、病理構造体の構造ってどういう構造なのかっていう、そもそもそれは構造と言えるのかという話になったとき、 るほどなと思ったら、コンステレーションって言葉ありますけど、星座みたいなね、コンステレーションと構造ってそもそもどっからが構造でどこまでが配置なんだろうみたいな、そういうことを考えているうちによくわからなくなって、そもそも陰性治療反応ってダメだよなって思ったことが結構あって、でもローゼンフェルドのを読むとこの感じってわかるなっていう感じがあって、ずっと悩んでたんですけれども、ほとんど僕はだから封印に近い形にしてたんですよ、陰性治療反応は。なんかあれは生煮え感が抜けないっていう、なんかこう詰めていくと論理がいまいち整合性が取れてない感じがするっていうのが非常に引っかかってたんですね。それこそ抵抗があった。抵抗から来る概念だと思うんですけど、あれは早期エリプス状況っていうのを想定しないとよく分かんなくなっちゃうんですよね。早期エリプスっていうのはプレエリプスで、エリプス水準に達してないわけだから、まあ言語がちゃんとあやふやで、要するに夢思考の世界のみに生きてるみたいな感じなんですよね。物の名前は分かってないわけじゃないと思うんです。3歳児とか2歳児でも。でも、まあ、概念っていうところまではなかなか行き着かなくて、物語になっちゃうと思うんですよ。やっぱ夢みたいな世界にある意味生きてると思うんですね。だからいつまで経ってもずっと、2歳、3歳児ってそうじゃないですか。ずっと積み木とか作っては壊し、壊しては作りみたいなことやってられるじゃないですか。概念みたいなものが、半然としない世界に生きているんだろうと思うんですよね。なんかでも家みたいなの積み上げてすごいご満悦になってたりする可愛らしい時期なんですけど、あれは何なのかなっていうのをやっぱり考えると、夢っていうのがぴったり来る時代だなって思う。で、あれはプレエリプス状況なんですよね。言語が操れてない、三者関係はほぼ理解できないと思うんですよ。嫉妬みたいなのしますけど、他の兄弟が可愛がられて面白くねえみたいなのは、結構そういうトラウマありますけど、でもなんかよく分かってない感じはするんですよ。だから大きくなったらお父さんと結婚するとか、よく分からないことを言い出す、よく分からんだけど、つまりそれはよく分かってないっていうことじゃないですか。それがいいんですけれども、でもよく分かってはいないわけですよね。このよく分かってなさ、三者関係が結べないという状況にもエリプスはあるんだよっていうのがクラインの言ったことですよね。要するに、なんて言えばいいのかな、いい子悪い子、お母さんみたいな三角関係が、例えばですね、例えばそういう三角関係が、だから早期エリプスというのとプレエリプスっていうのは同じ意味じゃないんですよ、当たり前ですけど。プレエディプスという時代における早期エディプスという問題があるわけですよね。で、ここにこいつが転移するみたいな話をしてるんだと思うんですよね、ビヨンは。だから転移っていうのは水準がこう、なんていうのかな、物語を転移するみたいな話になってくると、まさにウィニコットが転移の2水準っていう表現を使ってるんですけど、神経症水準の転移ってなことになってくると、無意識のしか転移しないんだよっていくら言ったって絶対その人無意識じゃないっていうところあると思うんですよね。万能空想を転移するじゃないですか。だからちょっと変な話になっちゃって申し訳ないんですけど、なんかすっげー心の底では SM やりたい男の人が、付き合った女の人が、だ付き合ったんだからこれから SM ごっこやろうよみたいなことを言い出して、結構面白かったり惹かれたり様々なことが起きたりするじゃないですか。これってつまり自分の物語を激化したいわけじゃないですか。人間ってそういうところあるじゃないですか。例えば結婚記念日になんかこう夫婦でどっか行くみたいな、あれってなんか何かの映画みたいなものを自分たちもやりたいみたいな話じゃないですか。つまり心の中に人間っていうのはシナリオを持ってて、そいつを実現したいっていうのはあるじゃないですか。でもこれは転移ではないですよね。なぜならものすごく思いっきり意識的にやってるから。だから転移の水準っていうのがあって、ここですごい大事なのは、2歳3歳じゃシナリオを言語的には描ききれないわけですよね。そうするとどういうことが起きるかというと、意識したことがない、つまりそもそも最初から夢思考でしかないものが、もっと大きくなってから転移という夢思考に移し替えられているってことなんですよ。これが神経症水準になってくると、さっきみたいに書いたシナリオを、つまり劇とシナリオっていうのはテキストと劇じゃないですか。でも 2,3 歳児プレエリプス状況の転移の世界だと、そもそも劇だったものを劇にするわけですよ。わかります？私が言わんとしていること。ここにトラウマっていう概念をはめてみるとですね、なんかこうすごいことを言ってるんだなビヨンはって思うんですよ。 それは今までずっとある意味ではそれこそウィニコットが天位の2水準、これはすごいいい話なんですよ。でも天位の2水準という言い方をすると、またしてもそのトラウマという問題の捉え方がすごいややこしくなる。このなんつうのかな、欲動論でトラウマが捉えきれないのと似た話で、神経症水準の人のトラウマって大体どういうことになってるんだろうと、このコンテイナーの話でも微妙な感じがあったわけですよね。コンテインできないもの、なんかトゲトゲのものが、ひどいことが起きた、地震だみたいな、犯罪に巻き込まれた、これはコンテインしても胃袋みたいなところに行っても消化しきれない、だから生々しい記憶がフラッシュバックしちゃうみたいな話になった時に、いいお母さん悪いお母さんどこ行ったんだろうみたいな、そういう欲動論的なものが一切役に立たない感じが、役に立たないじゃないけどモデルに合致してない感じがするんですよ。で、この転移の2水準っていう話をした時に問題なのはもちろん、テキスト水準じゃない方の転移なんですよね。プレエディプス状況の転移なんですよ。で、そこにおいては早期三角関係というものがある、あったはずで、早期三角関係は神経症における三角関係よりも厳しいんじゃないかって感じがするんですよね。よりトラウマライクなんじゃないかと。ここで欲動と外傷が合流できるポイントが、つまりあなたの人生にはそんなにひどいことが起きた感じはしないのに、あなたの反応はまるでトラウマ的だっていうような人にぶつかった時に、その人がおそらく持っている意識もしていないプレエディプス状況の何かその欲動から来たものなのか何なのかは分からないけど、トラウマ的な体験が一つのシナリオになってしまっていて、シナリオになっているんだけど、それはいわばトラウマ的な上にプレエディプスだったから描ききれていないシナリオみたいなものが転移されてくるっていう考え方なんで、そうするとこの考え方を取る限り、年派がいくつであったかってほとんど問題にせずに済むし、それが非常に神経症水準であったとしても、16歳20歳であっても、出来事がひどかったからまるで早期エディプス状況みたいに概念化されていない体験としての経験記憶みたいなもののトラウマだとしても、あるいはプレエディプス状況における経験だったからそれほど客観的に見ればそれほどひどくはないけれども、その本人にとってはやっぱりこう概念化されきれていないアルファ機能の不全というものの引き起こした問題のようになっていて、しかもそれは同じようなあの転移的な結末に、あるいはそのなんていうのかな、潜在的なリスクに至るってことを、あ、すごい説明しきってるよねという感じがするんですよね。説明しきってる可能性を感じる。それが陰性治療反応みたいなものに現れるように考えたとしても、そうではなくて、それは感謝と羨望の概念と、転移というその今言ったようなですね、ビヨンが考えるような転移みたいな